それでは聖書朗読を行います。ルカの福音書23章の44節から46節までです。新改訳聖書第3版では168ページになります。それではお読みします。ルカの福音書23章の44節から46節。その時すでに12時頃になっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。太陽は光を失っていた。また神殿の幕は真っ二つに裂けた。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を見てに委ねます。こう言って息を引き取られた。それではルカの福音書23章の44節から46節の聖書箇所より、十字架上での勝利の叫び、十字架上での勝利の叫びと題しまして、三浦正信牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
先週復活節イースターを終えたばかりではありますけれども、ルカの福音書をいつもの順番で、に戻ってですね、イエス様の十字架の死のところを今日また読みたいと思います。特に、今日のところはこのイエス様が十字架上で、語られた、7つの言葉の一番最後のところにもなりますので、ちょっとその十字架上の7つの言葉もですね、全部読みながら、そこからこのイエス様の十字架の意味について、私たちも一度主に問いかけたいと思います。イエス・キリストが、十字架にかけられた、これはもう2000年以上の前の出来事ですけれども、この十字架にかけられた日はですね、だいたい朝の9時頃と考えられています。で、今日のこのルカの23章44節で、その時すでに12時頃になっていたがとありますが、それまでのこの3時間ですね、朝9時からこの日お昼の12時まで、この間に、このイエス様の十字架上の7つの言葉のうち3つの言葉が語られています。1つ目が、もうすでに読んでいますけれども、同じルカの福音書23章の34節ですね、イエス様を十字架にかけた人たち、もうイエスに対してもう敵対してくる人たち、その人たちのためにイエスは、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと、そのように、このイエスを十字架につけた、つけた人たち、敵対してくる彼らのために父よ、彼らをお許しくださいと祈られた。これが一番目の、言葉であり祈りであります。そして2つ目の言葉は、23章の43節、一緒に十字架にかけられている隣のですね、正真正銘のこの、殺人犯でしょうか、強盗犯でしょうか、その彼に対してイエス様がおっしゃっている言葉ですね。43節イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。自分の犯した罪をそのまま素直に認めて、イエス様は私を思い出してくださいと、そういったもう本当に正真正銘のこの犯罪人でも、その彼がですね、あなたは今日私と共にパラダイスにいますよと、そのようにイエス様が言ってくださった。これが2つ目の言葉です。そして3つ目は、お開きにならなくても結構ですけど、ヨハネの福音書19章の26節から27節、イエスがこの十字架上でですね、母マリア、お母さんマリアに対して、そこにあなたの息子がいます、そしてイエスが愛していた弟子ヨハネに対して、そこにあなたの母がいます、 まあ、このようにおっしゃった言葉ですね。母マリアのことを、まあ、十二弟子の一人であるマナ弟子ヨハネに託した言葉、それがヨハネ19章26節から27節、これが3つ目の十字架上の言葉になります。7つのうちのこの3つの言葉はですね、夢の言葉が、まあ、この朝9時から12時午前中に語られたということですね。さて、今日のところ44節と45節の前半を読みします。その時すでに12時頃になっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。太陽は光を失っていた。イエスが十字架に実際にかけられているこの昼の12時頃から午後3時頃まで約3時間ですね、全地が真っ暗になりました。まあ、全地この、ま、昼間真っ暗になるっていうのは、まあ、一番考えられる自然現象としては、まあ、日食というものが考えられるわけですけれども、しかし、まあ、このイエスが十字架にかけられた時期は杉越の祭りの期間で、満月の時期でもあり、まあ、暦上日食が起こりうる時期ではありません。これは明らかに、まあ、人類史上特別な出来事が起きたことを神様が超自然的な力で表された、そういう出来事です。同じようなことがイスラエルの歴史の中では出エジプトの直前に起きています。エジプトで奴隷としてずっと苦しんでいたそのイスラエルの民たちが、いよいよそのエジプトからモーセの指導のもとに解放される、その直前にですね、エジプト全土が3日間闇に包まれた。出エジプト記の10章22節に、この出来事が記されています。出エジプトの直前ですね、エジプトを脱出する直前に3日間闇に包まれるという、そういう出来事がありました。実は、まあ、このルカの福音書を記した、医者でもあったルカですけれども、このイエスのこの最後の十字架の出来事を、まあ、第二の出エジプトと捉えているんですね。まあ、どうしてそういうことが言えるかと言いますと、同じルカの福音書の9章31節を見ていただきますと、イエスがこの山上の変貌でモーセとエリシャと語り合っているところがあります。イエスの顔がもう見る見るうちにこう輝いてですね、衣が輝いて、っていうのも弟子たちがそばで見ているわけですね。そしてそこにモーセとエリシャが降りてきて3人で語り合っている、その時の出来事がですね、ルカの福音書9章31節に書かれています。ちょっと読んでみますと、そのモーセとエリシャと何を語っていたかというと、モーセとエリアですね、ルカの9章31節、栄光のうちに現れてイエスがエルサレムで遂げようとしておられる御最後について一緒に話していたのである。イエスがエルサレムで遂げようとしておられる御最後、最後要するに十字架の出来事ですね。この御最後っていう言葉が、ギリシャ語のエクソダスという言葉が使われています。原文ですね、ギリシャ語の原文のではエクソダスっていうのは、それこそ旧約聖書の創世記の次の出エジプト記は、英語でもエクソダスって言いますね。ギリシャ語でもエクソダスが使われています。まあ、最後つまり 死をですね、このエクソダスという言葉であえて意識してお医者さんのルカがですよ使っています。普通医学的な死という言葉は今のルカの9章のもうちょっと前27節に出てくるんですけど、9章の27節で、決して死を味わわない者がいますというこの死ですね、これはサナトスという、まあ、いわゆる医学的に死という言葉ですね。ギリシャ語で サナトスという言葉がここでは使われています。ですからお医者さんのルカが死という時には大概このサナトスという言葉を医学的な言葉として使うわけですけども、あえてこのルカの9章の31節の御最後、つまり十字架の死ですね、御最後に関してだけは、出エジプトを表すエクソダスを使っています。まあ、あえて意識してですね、このイエス様の最後、十字架の最後死というのは、まあ、第二の 出エジプトなんだという、まあ、そういう彼の一つの信仰といいますかですね、神学的な表現をしているわけですね。で、新約聖書の中で、この死をエクソダスという言葉で表現しているのはもう一箇所ありまして、これはまあルカじゃないですけどペテロですけど、第2ペテロの1章の15節、ペテロ第2の手紙の1章の15節で、まあ、ペテロがやはり、まあ、自分が死んだ後のことをですね、言ってるところがあるんですね。新約聖書第2ペテロ1章の15節、また私の去った後にあなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるよう私は努めたいのです。私の去った後に、つまり私が死んだ後にというこの去ったという言葉もやはりこのエクソダスが使われています。この世を去る、つまり死のことですね。まあ、キリストの死は人類を罪の束縛、罪の奴隷から解放するためのある意味で第二の出エジプトである。またキリストを信じる者たちのにとっても死というのは、死ぬということはこの罪が支配している世から御国に移される、約束の地に移される出エジプトでもあります。まあ、そういうニュアンスですね。このルカもペテロもあえて死という時にこのエクソダスを使ってるんですね。医学用語のサナトスではなくて、私たちもやがて必ず死を迎える時があります。でもその時はまさにこの第二の出エジプトを体験できる時でもあります。エジプトで400年以上イスラエルは奴隷として過酷な労働を強いられ苦しみました。もう苦しくて苦しくて叫び、うめき、その叫びが神様に届いて、神は一人の指導者モーセを遣わして、まあ様々な妨害がありましたけれども、ようやく彼らを解放するようにと導かれました。同じようにキリストはご自身の命を捨てて信じる者たちを罪の束縛から解放し、またキリストを信じる者たちも死を迎えるときに長く奴隷として苦しんだこの地上でのですね苦しみから解放して、約束の地であるカナン、御国を目指して旅立つ希望の時と変えてくださいます。ですからキリストを信じる者にとって死というのは恐怖ではなくて新しい旅立ちの時、希望の時なんですね。まあ、実は私たちのこの地上での最後の死というものをどう捉えるか、これは私たちの人生観、生きるいろんな一つ一つの選択、生き方にですね大きな影響を与えます。死をただ恐怖のものとして生きていくならば、そういう生き方になると思います。もうこの地上だけが全てであるという、もうそうだったらですね、もう一つ一つしっかりともうしがみついてですね、これもしっかり完璧にやらなきゃ、これもしっかり完璧にやらなきゃってですね、私たちはもう地上の一つ一つの出来事にとらわれ生きるしかありません。しかし死が第二の出エジプト、希望の旅立ちの時であるというふうに位置づけて生きるならば、この地上の歩みも一つ一つ悔いを抜いて軽やかに そしてこの最後のですね、旅立ちの時を待ちながら歩んでいくことができます。ですから死というものをどう捉えるか、これによって私たちの生き方は全然違ってきますね。ルカは、お医者さんのルカはあえてですね、このイエスの死を、そしてイエスを信じる者たちの死を第二の出エジプト、罪の束縛からの解放、そして約束の地である御国への希望の旅立ちの時と捉えました。ですからですね、まあ、今日のところに戻るつながるんですけども、イエス様が十字架にかけられ、死にかけられ、十字架にかけられた時ですね、この3時間暗闇に包まれたという出来事、そして実際に、旧約聖書のこの出エジプトする前にですね、エジプト全土が3日間暗闇に包まれたという出来事、まあ、これがなんとなくこのリンクするわけですね、つながってくる。出エジプトの前にあの世に3日間の暗闇がエジプト全土を覆ったように、そして今イエス様が第二の出エジプトをしようとしておられるその直前にまた3時間の暗闇がこの地を覆った。何かこの出エジプトとのですね、つながりを感じます。朝でちょっとマニアックな話をしてしまいましたが、この暗闇が覆ったということですね。これでもまあ皆さん、この場所に自分がいたと想像しましょう。この暗闇の中で人々はどうしていたでしょう。突然この暗闇に包まれたわけですね。もうすぐ日食が起こるよって言ってですね、期待して待ち望んでいたわけではありません。もう突然です。そんなものが起きるはずのない時期にですね、突然全地が真っ暗闇に包まれました。まあ、最初は、まあ、恐怖で叫んだりわめいたりしたかもしれません。なんだなんだ、何が起きたんだと人々は騒いだ、もう叫んだのではないでしょうか。まあ 1,2 分のことならばそれで収まりますが、3時間昼間がですよ、真っ暗になってしまう。まあ、最初は叫んだりわめいたりしたかもしれませんが、まあ、だんだん落ち着いていくにつれて人々の心の中にいろんな思いが生じたと思います。自分たちのしていることは本当に正しかったんだろうか。イエス・キリストを十字架にかけている自分たちは一体何者なのか。イエス様が実際十字架上で語られた言葉や態度を見聞きし、それをまた暗闇の中で思い起こしたときに、自分たちの言動を振り返ってみたり反省したり、いろんな思いが出てきたのではないかと思います。私たちも人生の中でそんな暗闇に覆われるような時期が何度かあります。誰しもあると思います。暗闇の時というのは逆に立ち止まって、まあ、振り返る時かもしれません。自分のこれまでの歩み、生き方を顧みる時でもあります。そこで悔い改めたり、ああどこかにやっぱり自分の力や勢いで歩んできたな、そんなことを反省しながらもう一度神様に立ち返るとき、自分の生き方そのものを問い直す大切な時でもあります。どなたが私の主なのか、まるで自分が主なる主かのように、自分が人生の王かのように歩んでいた、本当に大切にすべきお方を後ろにしていた、従うべきお方を後ろにして自分の思いや欲、そんなものを大事にしてきた、まあ、いろんなこの反省とかですね、悔い改めが起こされる、まあ、まさに暗闇の時期というのはそういう立ち返る時にも、立ち返るチャンスでもあります。 あえてこれまでは、まあ、忙しいから忙しいからといってですね、棚上げにしてきた自分自身の問題を、内側の出来事をもう強制的に止められて、冷静になって静まって考えたり祈ったりせざるを得なくなる、まあ、暗闇の中でですね、私たちは、ある意味で正気に戻されることがありますから、人生における暗闇というのは本当に大切な時です。まあ、おそらく人々もですね、まあ、みんながみんなそうではないかもしれないけれども、そこにいた人たちの何人かはきっとこの暗闇の中で自分たちの生き方をもう一度反省する、そんな時間になったのではないかと思います。さて、まあ、そのようにですね、12時頃から全地が真っ黒になり3時頃まで続きました。そして23章の45節の後半では、また神殿の幕は真っ二つに裂けたとあります。まあ、これはですね、マタイ、並行記事であるマタイの福音書、マルコの福音書を見ますと、イエス様が息を引き取られたと同時に、この神殿、エルサレムの神殿の幕はですね、真っ二つに裂けたというふうになっていますので、まあ、時系列としてはイエス様が息を引き取られた時に起きた出来事です。ちょっとここはまた、いろんな意味があるところですので、次週ですね、イエス様の死と同時に起きた出来事、あるいはその後に起きた出来事と合わせて、不思議な出来事と合わせて、次週ここちょっと読みたいと思いますが、まあ、いずれにしましてもですね、ちょっと7つの言葉に戻りますが、この暗闇が終わる3時、この頃にですね、イエス様の十字架上の7つの言葉のうちの次の第4の言葉が発せられます。それは、ルカではないんですけど、マルコの福音書の15章34節、マルコ15章34節、我が神どうして私をお見捨てになったのですか、我が神どうして私をお見捨てになったのですか。イエス様が使われた言葉では、エロイエロイラマサバクタニ、我が神どうして私をお見捨てになったのですか。これが十字架上の7つの言葉のうちの4つ目の言葉になります。その切実なイエスの叫びによって、まあ、この3時間の暗闇がある意味で破られるわけですね。イエス様は父なる神様からも見捨てられる、その孤独を体験しました。我が神どうして私を見捨てになったのですか。どうしてってイエス様はおっしゃってますね。イエス様はもうその理由をご存知なはずです。ご存知で、あの十字架にかけられる前の日、ゲッセマネの園でとことん祈られました。本当にこの苦しみを、この苦難をもう避けてくださいと、取り除いてくださいと、もう本音でイエス様にこのぶつけて祈って、そして最終的に、もう私の思いでなく、あなたの思いをなさってくださいとお渡ししたわけですね。ですからイエス様はこのどうしてっていうのは分かってらっしゃいます。頭では、それでもどうしてと叫ばずにはいられない悲しみでした。まあ、これは私たちが何かでとっても苦しい時にもですね、同じようなことが起きると思います。まあ、イエス様の苦しみには到底及びませんが、でもどうしてと叫ばずにはいられない、そういう時があります。頭ではもうどうしてか分かってる、まあ、なんとなくこうだろうああだろうと理屈は言えるけれども、でもそれでもどうしてと言わざるを得ない、叫ばざるを得ない。 どうして私がこの苦しみを受けなければならないんだ、それはね、神様はこういうお方だからね、神様のご計画があるからね、神様は災いの益と変えてくださる方だからね、まあ、頭では分かっていても、それでもどうしてどうしてと、神様に訴えずにはいられない、そんな時があります。本当に苦しい時というのは、もういくら正論言われても正しい答えを言われても、跳ねのけてしまいますね。いくら正しいこと言われても、もっともらしいアドバイスを受けても、いやそれでもどうしてどうしてと言わないではいられない、本当に苦しみの真っ只中にある人には、正しい答えっていうのはただ突き刺さるだけで何も入らない、もう本当にそういう時はその痛みを共感するしかないと、まあ、言われていますけれども、まあ、なかなかできないことではありますが、でも自分自身が本当に苦しい時というのはまさにそうですね。いくら正論言われても、それでもどうしてと言わずにはいられない。まさにイエス様ご自身もこの時、すべてのことは分かってらっしゃった。これが神様のご計画であり、これを自分は一旦もうとことん受け取ったんだと分かっていた。それでもなおこの十字架上でどうしてどうして我が神、私を見捨てになったのですかと、それほどの苦しみでした。特に一時、愛する愛する父なる神からも見捨てられる、そして何の罪もない方なのに、その身に全ての人の罪を負われた、その苦しみ、これは私たちにはもう到底分かりえない苦しみ、一生分からない、分かりえない苦しみです。そのイエス様は分かっていても、どうしてどうして神様私をお見捨てになるんですかと叫ばずにいられませんでした。これが十字架上の4つ目の言葉です。そして次に十字架上の第5番目、5つ目の言葉はヨハネの福音書19章28節にありますが、私は乾くとおっしゃった言葉ですね。私は乾く、まあ、もう十字架上でもう今肉体的にも死の直前にあって、このもうベロが顎に張り付くほど喉も渇いていたと思います。まあ、同時にイエス様の心の渇き、すべての人を救うためにこの苦しみを受けずにはいられないほどのこの魂に対する、人の魂に対するこの愛の渇きがあったと思います。私は乾く、ヨハネ19章28節、これが十字架上の第5番目の言葉でした。そして第6番目の言葉は同じくヨハネの福音書19章30節の完了した、完了したです。ヨハネの福音書19章30節の完了した、すべてが終わった。これはああもう終わりだ、ダメだというそういう言葉ではなくて、むしろ勝利の叫びですね。完了した、父から託されたこの人類の救いの技がここに完成した、完了した、やったという勝利の叫びです。ちょっと完了しただけだとですね、ああもうダメだっていうような感じに読めちゃうんですけれども、そうじゃないですね。完了した、ここにもう全ての人類の救いの技が完成した、その勝利の叫び、 ヨハネの19章30節のこの完了したが第6番目の十字架上の言葉です。そして今日のところですね、ようやく最後の7番目に来ますが、ルカの23章の46節、イエスは大声で叫んで言われた、父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られました。父よ、我が霊を御手に委ねます。もうこれもある意味でもうすべて主の父なる神様のもう手に御手に、あとはお託します、お任せしますという、まこれも叫び大声で言われてますから、これもある意味で勝利の宣言ですね。まあある意味では清々しい言葉です。父よ、もう我が霊を御手に委ねます、すべては完了しました。清々しい勝利の宣言、大声で叫ばれました。まあ肉体の痛み苦しみはありますけれども、その心はもう本当に充足する勝利の宣言です。イエスは父なる神から使わされ、父の御心を最後まで行い、そしてその霊を最後神様の御手に委ねました。誰かを恨んだり憎むこともなく、徹頭徹尾父なる神様に従い通し、使命を果たし終えて、もう安心してその霊を父の御手にお委ねし、お渡しして、息を引き取られました。この46節の息を引き取られたという言葉、ギリシャ語の言語は息を吐き出したという言葉ですね。はーって息を吐き出した、その最後の息を吐き出した途端に今死なれた、息を吐き出したという言葉が、まあ、死ぬという意味で使われています。ギリシャ語の息とそれから霊という言葉は同じ言葉ですね、プニューマというギリシャ語の単語が息、日本語では息とも霊とも訳せます。息を吐き出した、まあ、霊を吐き出したって感じですかね。その息を、霊をもう父に委ね明け渡して、最後の時を終えました。この叫び、父よ我が霊を御手に委ねます、これがイエス様の十字架上の7番目最後の言葉。その最後はもう勝利に満ちていました。さて、まあ、このイエス様の十字架の最後のところを今読みましたけれども、イエス様が十字架にかかっておられるうちのこの約3時間、朝9時から12時まで、お昼の12時まで、全地を暗闇が覆いました。この人類史上最初で最後のすごい歴史的な出来事の中で、人々は暗闇を経験し、一人一人このキリストの十字架の意味を問われます。またイエスが十字架上で語られたこの言葉の重みを多くの人々は感じたでしょう。自分自身の、そして人間の罪の大きさをそこで実感したのではないかと思います。何の罪のない方が、神の子が全ての人の罪の罰を全部ひっかぶり、父なる神から見捨てられ、人からも見捨てられる孤独のどん底を味わい、そして 最後の最後まで神の御心に従い通した。この人類の救いを完成し、最終的に勝利を叫ばれました。私たちの罪の呪いはもうすべてイエス様が代わりに全部受けてくださいました。この救いはもう完了したのです。救いの手順をイエス様がもうしっかりつけてくださいました。あと私たちに、人間に問われているのは、この方の救いを受け入れるのか否か、もうそれだけです。そこまでの救いの手順は全部イエス様がつけてくださいました。イエスを信じる者は死も第二の出エジプトとして希望を持って迎えることができます。出エジプトというのは まさに神様からはもうアブラハムの時代に与えられた約束の地のカナン、素晴らしい土地を目指していく旅でした。私たちが死を迎えるということも、神が約束してくださっているこの御国に向かう希望にあふれた旅立ちの時となります。キリストの十字架の死と復活により、キリストのうちにあるものは完全に罪が取り除かれるからです。行いによってではなく、ただこの方を信じるだけで罪が許されるという喜び、死への恐怖が希望に変えられるこの安心、これをキリストにあって体験することができます。罪なき方キリストのこの壮絶な苦しみが、また十字架上での打ち傷が、私たちを癒してくださいます。今日招きの言葉で読んでいただきましたイザヤ書の53章、もう一度味わって読んでみたいと思います。旧約聖書のイザヤ書53章5節と6節、皆さんでご一緒に読んでみましょうか。ちょっとそれぞれ聖書の訳は少し違ってきているかもしれませんが、それぞれの聖書の言葉で結構です。イザヤ書の53章の5節と6節、せーの。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。イエス様十字架上で完全勝利を収めてくださいました。勝利の叫びを叫ばれました。私たちもその叫びをこの賛美を持ってですね、受け取っていきたいと思います。イエスは勝利を取られた、ご一緒に賛美しましょう。イエスは勝利を取られたですね。
イエスは勝利を取られた、十字架の上で
イエス様の十字架の出来事は人間の目から見れば何か敗北のように見えるかもしれませんけれども、これはもう神様の大きな大きなご計画がこの完成した遂行された本当にこの勝利の宣言の場所でもあります。イエス様が大声で叫ばれたこの十字架上の叫び、これはもう本当に完成したんだよ、もう全てが本当になったんだと私たちにこの十字架の恵みを伝えてくださっている叫びであることをありがとうございます。この地にあっては私たちは本当にこの罪に翻弄される、また罪のいろんなこのものが働く地上ではありますけれども、でも私たちの肉や肉の思いやいろんなものが働くたびにこのイエス様の十字架を見上げ、もうすでにイエスは十字架で勝利をされたんだとこの勝利を宣言していくことができるようにお導きください。そしてまさにこの第二の出エジプト、私たちがこの死を迎えるときに本当にこの希望を持って迎えられる約束の地を目指していく旅立ちであるというそのことを覚えながら、また一日一日を歩んでいくことができるように、その希望を持ちながら歩んでいくことができるように導いてください。この死で全てが終わりだったらば、私たちはもう一日一日いろんなことにとらわれ、いろんなことにしがみついて生きるしかありませんけれども、 しかし主よ、私たちの大いなる希望が、すでにもう永遠の希望が用意されていますから、一つ一つのとらわれから解放され、軽やかに、御国を目指しながら、約束の地を目指しながら歩んでいくことができますようお導きください。今も復活の主は生きておられます。主よ、神の国を主が広げてくださっています。私たちはその中に生かされていることを感謝いたします。主のある神様に感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。御言葉に落としてしばらく自由にお祈りしましょう。